選挙と波乱の2024年、
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今週はね、また先週に引き続いて、はい、京都大学の准教授で、表現者クライテリオン編集委員の島山啓太さんにお越しいただいております。今週もよろしく
お願いいたします。
で、今週はね、どんな話しましょうということで、事前にお話をお伺いしてるとですね、こう選挙と、波乱の2024年、これについて話をしたらどうだろうということで、じゃあぜひそのお話をお聞きしたいと。今お聞きしてるとですね、来年はもう70カ国で選挙を行う、人類史上最高じゃないかっていうことも言われてるんですって。これは初めてなんですね、多分人類で。
なんか70カ国ぐらいが選挙して、まあ、その選挙行く資格がある人が大体人口で世界全国40億人って言われてて、それだけの人が投票の権利を行使する年っていうのは多分初めてじゃないかっていうふうに言われてて、もう随分注目が集まって、特に、まあ、1月に台湾でね、総統選挙があって、でそれからロシアで3月にね、まあ、これはプーチンがね、まあ、問題なければ行くんでしょうけど、インドでもあって、それからイギリスも総選挙があって、多分政権変わるって言われてますし、何よりも11月にアメリカ大統領が変わる、変わるかもしれないですね。でこれは世界の運命を、まあ、変えかねないようなビッグイベントが来ますね。
アメリカのことを注目してますだですけども、アメリカだけじゃないってことですね。
そうですよね。まあもちろんアメリカも問題ですけど、まあ台湾もね、その今情勢を見てると、今の民進党っていうのは割と独立派、まあ中国とは、あのね、共産党中国とは距離を置くって話だったんですけど、まあ次はどうもそうじゃない方がね、その今野党があの連合して、まあちょっとこの、収録してる時とまた放送してる時で状況変わってるかもしれませんが、今はその、そうじゃない方2位3位が連合組んで、で、割と共産党に近い。
3位が連合組んでるんですか。
連合組んで、統一候補を出して、変わるんじゃないか。そうすると、その、青白連合と言われますけど、まあ、要するに中国に近い側の方が政権を取る可能性があると言われてるんですよね。ただ問題は、そうすると、じゃあ中国と近づくかというと、前もですね、その馬英九政権っていうのが中国寄りのね、国民党政権できたんだけど、その時に暇運動っていうのがあって、やっぱり民衆がそれ納得しないっていうんで、で問題が起こって、で今回も、まあ、そうなる可能性もありますよね。まあ、いずれにしてもどっちが勝っても中国はやっぱりそれはね、いろいろと言ってくるでしょうから。
まあそうですね。
まあやっぱりこのアジア情勢、来年1月の台湾選挙次第でいろいろ変わってくるかなっていうふうに思いますね。
そうですよね。でヨーロッパも変わってくる、インドも変わってくる、で日本も岸田文雄さんが退任する可能性が濃厚だと今見込まれつつありますから、そうすると日本も総裁選があるということになります
ね。
まあ、
今の政治スキャンダルのね、その火のつき方から見ると、あるいは自民党内部での支持の押し方から見ると、まあこれあんまり長くないのかなと。
そ
ら来年にやっぱり変わってくる可能性がある。で、そうすると、民主主義ってね、まあ利点、欠点、長所、短所ありますけど、どちらにしてもですね、民主主義は民衆の投票なり民意によって政治の方向性が変わるんですよね。
はい。
これ悪く言うと、やっぱり民意が変わるとコロコロ政権の方針が変わっちゃうっていう意味では良くないことなんですよ。
良くないことではあるんですよね。
でもそのチャンスでよく変えれば、
そうなんですよ、
状況良くなるっていう意味では、割と民衆の責任ってのは重いですよね。
そうですね。特に今日本は非常に厳しい状況、経済的にも外交的にもものすごく厳しい状況にあって、それがあるからこそ岸田さんに対する不満っていうものがものすごく拡大してて、今あの菅直人政権以来の嫌われっぷりっていうここまで嫌われた政権ってなかったっていうのがね、なんかの記事で読みましたね。なんかの数字がそうなってるんですよね。
あちこちで聞きますもん、もうなんとかしてくれっていう悪口を。
でやっぱりこう増税メガネって言われるぐらいですか、人間味を感じないところでイリテーション苛立ちが国民の間に起こってるっていうのが、まああって、だからおそらく来年も選挙で大きく変わってくる可能性も、出てきますよね。
だから岸田首相は2年前でしたっけ、総選挙で勝ってね、なんか黄金のなんか時間を手に入れたと。
ああ、そうだ、黄金の3年間って言ってたんですよね。
この3年間何をしてきたのかっていう話で。
全くそうですよね。
ちょうどこう選挙もなく安定した状況で、よりね、その大きな問題取り組めるこのタイミングで、何か しましたっけっていう。
まあ、表現者クライテリオンではね、歴代始まって以来、一人の人物を3回、異なる角度から特集しましたからね、岸田文雄特集。
いや、
もう3卒ともことごとく売れなかったんですけど、なぜかというとね、やっぱりね、安倍さんとか菅さんとかね、好きな人も嫌いな人もいるので、
はい、
こう、それの特集組むとね、みんな買うんですよ。ところがね、岸田さんにはみんな興味ないんですよ。でもね、僕らはね、こういう興味のない無味無臭のやつがリーダーでいること、それ自身が最大の危機だという危機感でね、3回特集組んだんですけど、全部スカ。
刺さらない
んですよ。で、ようやくね、増税メガネというヒット商品でね、ようやくね、その僕らが言いたかったことが、1年後にようやく伝わってきてね、まあ、僕らの言論活動は無駄ではなかったなって思ってるところなんですけど、
はい、
まあ、そんなところも含めてですね、来年はもう重大な年になりますから、このあたり、2024年の選挙と波乱の、時代を島山さんに読み解いてもらいたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞けば世界情勢が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは選挙と波乱の2024年。
でね、先ほどもお話ありましたですけども、70カ国前後が選挙前後で選挙が行われ、まあ、40億人の、世界中の人々の民意が、問われる。もう歴史始まって以来最高の民主主義イヤーになりそうだと、投票イヤーになりそうだということですけど、
はい、
まあ、中でもやっぱり注目はアメリカ大統領選だと思うんですが、いかがですか。
いや、ここがですね、ある意味で世界の最大のリスク要因じゃないかなっていう気がしますね。まあね、これわざわざ説明する必要もないと思いますけど、今もう経済も良くないし、中国アメリカを含めてロシアとウクライナで、今ね、中東でもあんなことになっちゃって、もうあちこちがもう火事が落ちちゃってるって状況で、でその火消し役でみんなのリーダーにならなきゃいけないアメリカがですね、どうにも頼りがないという状況で、
バイデンさんがね、
バイデンさん、まあ、ご高齢ってこともあって、どうもなんかこう、これまでの歴代大統領に比べても意思を感じないと言いますかね。
やっぱ岸田文雄的な時代になってるんですね。
だから世界は岸田化してるんですよ、ね、
岸田化してるんですよ。すげえやつですよ。
バイデンが一体世界秩序にどうコミットしようとしてるのか全くわからないという状況で、それどころか何かね、そのブリンケンとか見ると後ろでなんか一生懸命バイデンを操作しようとしてるんじゃないかっていう。
そうですね。そうですね。
岸田さんもなんかありますよね。そういうね、なんか後ろでいる人が動かしてるんじゃないかっていう。
ね、政治さんね。
引き払う政治さんがねっていう話がありますけど、まあにしてもですね、まあ今年まあ選挙が行われて、でしかもですね、驚くべきことにまた、トランプ対バイデンの戦いになるんじゃないかというですね、
そうですね。
なんと70代のですね、後半で、しかも前回も戦った高齢2人が、
そうですよ、
また戦うことになる。
バイデンさんもう無理ちゃうかも出ましたけど、まだ行くかっていう。
80何歳になるみたいですけどね。
ね、すごいですよね。今度のトランプが前回のバイデンさんの時の出馬イヤーと同じなんですね。だからも
う
相当、だからトランプさんも相当なもんなんですよ、これ、年齢が。
で、トランプは日本のメディアを見てるとね、もう前回その、議会襲撃事件とかね、選挙をやって、今、刑事事件にかかってね、裁判所に訴えられて、追訴されてるって状況で、もうさすがにね、 さすがのトランプというよりもですね、うん、まあ、その弱ってるんじゃないかと思いきや、うん、全然お元気でですね、
う
ん、
すごい
どころかやっぱ支持もすごく高まっていて、
うん、そうですそう
です。でなんか最近その BBC とかで言ってましたけど、トランプは捕まるかもしれないんですよ ね、
ああそうですね。
捕まっても選挙は出れるし、うん、仮にですね刑務所に入っても当選すれば自分に恩赦出せるらしくって、
うん、そうなんですか、
ね、まあわかりませんけど、 もしかすると トランプは勝って自分に恩赦を出してっていう、なんか
ジェイルハウスロックということでジェイルハウスエレクションですよね。すごいっすよね。
いや、なんかそんな映画みたいな話なんで、
監獄の中で選挙しちゃうっていうね。
すごい。
うーん、
まあ、だから、まあね、この2016年、2020年と、アメリカは選挙のたびに国民が全く分断してしまって、
うん、
で、トランプのようなポピュリストと言われますけど、まあ、うん、アメリカの労働者とかね、地方の、まあ、この間のグローバル化とかね、この間のギリシ新法の中で割り送ってきたと感じる人たちが、熱烈に支持する、うん、まあ、トランプと、それと、トランプだけは絶対に避けたいと考える、
でもエスタブリッシュされた
人、まあ、都会にいる比較的困惑できそうの人たちですね。で、ここが同じアメリカ人でも完全に分断してしまって、で、お互い罵り合って、で、トランプが勝てば反対派が引きずり下ろす。で、バイデンが勝てばトランプが徹底的に引きずり下ろすって、これをやってるんですけど、3回またやるんですかっていう話ですよね。
これはまた、伏兵でケネディも、
そうですね。
まあまあ来るんじゃないかという話も聞きますからね。一般的な新聞では全然ダメだとかって言っているんですけど、実はケネディ結構強いっていう話もありますからね。
そうですね。ロバート・ケネディ・ジュニアっていうのは、JFK の、まあその弟のロバート・ケネディの息子ですよね。で、まあ、割と主張が過激でね、トランプみたいって言われてるんですけど、
うん、トランプ近いんですよね。
うん、だから
民主党なんだけど、トランプみたいな。
そうなんです。だけど、うん、割とこう、コロナ政策に対してね、その、まあ、批判したり、ね、移民に関して割と厳しいこと言ったりですね、うん、してる人で、で、割とこう、やっぱ国民、まあ、ケネディ家ですからね、
うん、
まあ、アメリカの王家みたいなもんですから、
うん、そうですね。
で、ただ、ケネディが、じゃあ、そのトランプやバイデンよりもマシなね、その状況なのかっていうと、うん、まあ、多分さらにジョーカーがもう一枚加わるみたいなもんで
。どうなるか分かんないっていうところ
です。もう大混乱状況ですね。
で、またこの選挙の行方で、ウクライナ戦争がどうなるか、うん、台湾がどうなるか、ガザがどうなるかが全部決まってきますからね。
ですね。
で、これ、アメリカっていうのは3つの戦場を想定してて、今言ってこの3つなんですよね。うん、極東と中東とロシアと、うん、この3つが戦場だって言われてるんですけど、その3つとも、きな臭くなってるというか、始まってるというか、そんな状況で、だからここでアメリカの大統領がどう差配するかっていうので、うん、世界の歴史は完全に変わるんですよね。
本当にそうですね。うん、でしかもイギリスもね、その選挙を行われて、うん、でイギリスも多分労働党政権に変わるんじゃないかっていうような話があったりとか、うん、まあね、ロシアの大統領選は多分まあプーチンで行くんでしょうけど、で台湾もありますんで、当事国で全部リーダーが変わるかもしれないっていう状況で、
これがいろんな組み合わせでね、2×、だから 3×何乗とかでいろんなバリエーションがありえるわけですからね。
だから日本としてはね、当然ながら極東で戦争が起きないように何とかするというですね、うん、まあ、政策を取るしかないんだけれども、うん、でもそのためには、うん、単なる平和主義だけではダメで、
ダメなんですよ。
いざという時の戦争を備えするということが、逆にですね、アジアにおける力の均衡をですね、
うん、
作り出して平和になる。でそうするとね、日本はこれまではアメリカに従っておけばまあいいやっていう、ね、自民党政権だったんですけど、もういよいよですね、そういう考え方ではアジアの平和は守れないという状況になってくるのかなと。
ついにね、まあまあ、日本でいう55年体制、世界的に言うと米ソ冷戦体制っていうのがあって、その遺産を未だになんとなく思いながら政治がずっと動いてきてますけど、ええ、もう終わりですからね。
そうなんです。
もう終わりですから、
もう無理ですね、
うん、だってアメリカそんな強くないし、ロシアだって私、中国だって強くなってるわけですから、
ええ、
これからインドもだって出てくるし、ヨーロッパも当時ほど強くないし、日本だって国力ないんだから、全然ゲームが変わってるんですよね。
そうなんですね。で、多極体制になると、うん、さっき言ったように組み合わせが複雑になるんで、何が起こるか分かんなくなるんですよね。その時に日本がですね、アメリカの方ばっかり見てたんじゃ、なかなかアジアの平和っていうのはね、うん、長続きはしないのかなと、うんうん。でもね、これ大変なことですよ。だって、戦争を避けなければならないが、うん、かといって戦争の準備を怠ってはならないというね。
そうなんですよ。
この矛盾した、で、どっちかに人は行きたがるんですよ。やっぱり、まあ、もう、絶対的な平和であって戦争を考えたくない。一方で、もうとにかくね、うん、戦争のことばっかり言って、ね、平和ってのは後回しにするみたいな。で、その二つをバランスしながら、それでもアジアの全体の平和を考えつつ、
ね、
国防体制もしっかり作るっていう。
だから外交的なセンスを持った国家であるのならば、うん、平和のためにこそどう考えてもカクカクシカジカの軍事力が必要であって、うん、これは決して戦争するためではなく平和のために軍事力の増強をするのだ、うん、 と思えるはずなんですよね。
そう
で、そこを目的として軍事力の増強をしてて、で、均衡を図って、諸外国から攻められないような状況にして、で、あとはその状況が続くように外交を展開するっていうのが、まあ、成熟した国家のあり方なんですけど、まあ、今の岸田さんそれはできないですよね。
そうですね。岸田さんはだから、なんか外交は得意っていうふうにご本人思ってらっしゃるようなんだけど、
とんでもないですよね。
一体どの辺がそうなのかなっていうのはちょっと聞いてみたい
というか。ロシアにバリ増加見せかけてね、もう今までの外交全部捨てんのか、お前みたいな。
いや、そうなんですよ。だからロシアからすると、突然なんかジャイアンに乗ってたスネ夫がね、突然なんか喧嘩
を言い出して、何をお前、核持ってんの、お前みたいな。
そうなんですよね。
どうなのか知らんぞ、お前みたいなもんですよね。
でだから汚染水問題一つ見てもなんか全くなんか、ね、言われるがままっていう感じでね。
そうですね。
いやなんか全くこう外交におけるこう顔が見えないって言いますか。
そうですね。
内政でも外交でも本当にこう表情のないっていうね、国にもなってしまってるんじゃないかっていうね。
で全体を考えるとですね、そうやって中国が強くなってくる、インドが強くなってくる、でこれからおそらくウクライナの戦争も終焉の方向に向かうだろうと、考えるとですね、やっぱり極東が政治の中心舞台にどんどんなってくるんじゃないかと、こう思うんですけども、まあ、そんなことをこういろいろと考えてる間に柴山さんが今回思いついた今週の一曲はこちらでございます、
はい、
ぜひご紹介ください。
はい、イエローマジックオーケストラでトンプ
ー。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策を全て説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
イエローマジックオーケストラでトンプお届けしました。
いや懐かしいですね。
懐かしいですよね。まあ、これだからちょうど日本がバーブルから始まる前、78年ですから。
78年ですか。僕10歳。あ、まあそんなもんですね。
ですね。
そんなもんですわ。当時の子供たちめっちゃ聞いてるって言いましたよ。
だからすごい新しいね、今聞くとね、なんかファミコンの音ぐらいな感じ
で、
今の子に聞かせてもなんか、これ何、みたいな感じかもしれないですけど、当時この音色なかったんですから。
なかったですね。
すごかったんです。
全く聞いたことない感じでしたね。
新しいミュージック。
新しいミュージック。しかもそれ日本だけじゃなくて世界的にも新しかったんですよ。だからもう海外のミュージシャンたちはびっくりしたわけですよ。音楽プロデューサーたちはこれなんじゃこれとか言って、なんかアジアから変なやつ来よったなみたいな。
まあ、イエローマジックオーケストラってイエロー入るぐらいですね。割とこう戦略的でね、まああの、まあ最近ね、その坂本龍一さん亡くなっちゃったり、その前にも高橋幸宏さん亡くなっちゃいましたけど、と細野晴臣さん、3人でね、まあ優れた音楽家が集まって、で、まあ、その外国人、西洋の人が見る日本とかアジアのイメージをうまく逆転取って、で、こう、アジア的な民族音楽的なものとか、あるいはこうね、ハイテク文化ですね、日本はね。そういったハイテクのこう、音ですよね。なんかうまく組み合わせながら、まあ実験的なことやってみようっていうことで始まった。まあ当時、まあ日本はやっぱりだから、経済的にもまだまだ勢いがあったし、
いや、そうですね。
文化的にもこう、若い世代がこういう面白いことやろうっていうね、熱がやっぱあったんでしょうね。
78年ですから、世界もそろそろ日本すげえなと思い始めた。
そうですね。
ところで。で、何か不気味な奴らが、あの戦争をやってボコボコにしたはずやのに、また平和な形で出てきたと、なんなんや思ったら、イエローマジックオーケストラってこのイエロー なんてね、うん、その自分の人種のことを逆手にとって、うん、それをプラスであるかのように言ってきたと、うん、だからね、侮れへんなこいつらっていうことになったんですよね。
そうです、ちょうど、ね、うん、日本がね78年っていうとその前後に日本の貿易収支経常収支が黒字になってて、
うん、
以降一貫して黒字なんですけど、
うん、
ちょうど日本のそのこれまで日本のその作った製品が安かろう悪かろうだった段階から、うん、日本製品いいじゃないっていうふうに変わっていった時代、
うん、
でそうした輸出品の一つにこの彼らが作った音楽も、まあ、海外マーケットで最初に成功したバンドの一つじゃないですかね。
いや、そうですね。でかつこれはあの主要な音楽の要素に、うん、その後の世界中の音楽シーンの主要な音楽要素の源流の一つになりましたから。
なりましたね。
だからこれはねすごいことでね、これに匹敵するものってねあんまちょっと僕にわかに思いつかないですね。
うん、
文化でね、あの世界的に売れたミュージシャンって、まあ、カシオペアとか、うん、バウアウとか、まあ、売れたやつとか、うん、まあまあいますけど、うん、音楽シーン一個作ってますから、
うん、
未だにこのテイストっていうのはどっかで必ず使われてますから、うん、これすごいことですよね。
まあ、それにやっぱり海外の音楽マーケットをこじ上げていってね、
うん、
以降、まあ、日本のみならずアジアからたくさんの その音楽が出ていってね、最近は韓国のあのうんそうね、バンドなんかとかね、そのアイドルグループなんか売れてますけど、うん、そういうものの先駆けなんじゃないですか ね、
そうね。だから日本って当時すごかったんやなと、うん、情けなく感じますね。
これね、もともと毛沢東がね、その東風が政府をこう制圧するっていう、う
ん、あなるほど、
元で、だから要するに、うん、まあ、西側と東側、この時の東っていうのは中国って意味と、それからまあ社会主義って意味があったんでしょうけどね、
うん、
で今はさすがにその東風って言ってもね、その社会主義って意味じゃないんですけど、
うん、
まあなんか今は戦争であるとかなんとかっていうのは全部こうウクライナとかね、それからパレスチナあたりで吹いてますけど、まあ、経済の中心も、それからまあいろんな外交や安全保障のいろんな問題の中心もこれから極東アジアに移ってきて、
そうなりますね、
来年以降はまあいい風が悪い風が分かりませんけど、うん、アジアで大きな風が吹くことになるんじゃないかなと。
だからこそ日本の国力をきちんと増進しておかないと、その東風に翻弄されるだけになってしまいますからね。その東風を上手に使って日本の国家のための外交政治ができたらいいんですけどね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるんだ。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
今夜は先週に引き続き、京都大学大学院准教授、そして表現者クライテリオンの編集委員であります柴山啓太さんをゲストにお迎えしておりましたが、そろそろ終わりの時間です、
はい、ね、今日はあの台湾やアメリカ、それからヨーロッパ、インド、いろんなところのね選挙の話をしてきましたですけども、
はい、
やっぱり最後は日本の話を最後にお聞きして、
住んでる国ですから ね、
うん、日本の話をちょっとお聞きしようかなと思いますが、いかがですか来年は。
日本はまあ解散はね、あの首相の宣言事項なので、うん、本当にあるかどうかは確約できないけど、うん、まあでもこのままいくと来年あっておかしくないかなって状況ですよね、
うんうん、
で先週もお話しましたが、日本はまあ相対的に見るとそれほど悲観すべき状態にない、現状はねないんです。でもっと言うと、時間のリミットもあって、今いろんな手を打てば、
うん、
あの問題改善するものっていっぱいあるんですよね、うん、その産業の問題でも、その福祉少子化の問題でもそうなんです。なのでここでちゃんとしたリーダーがちゃんとした政策を行うかどうかで、日本の国家の命運は変わるかもしれないと言っていいと。
そうなんですよ、 本当にそうなんですよ。めちゃくちゃ来年大事なんですよね。
本当はね、岸田首相が黄金の3年手に入れたこと、この3年が大事だったはずなんですけど、
そうです、彼が有能でありさえすればそれでよかった
んだいぶ変わったと思うんですけど、
そうですよ、もう無能中の無能という呼び声も高いですから、ね、
いやだって多分日本戦後整理史でこのだけの無駄な3年って他ないんじゃないですかね。
いや本当
ね、これだけ政権がフリーハンドを取れて、
今も僕がこんな批判しても全然目立たないですからね去年言うてたらもうすっごいいろんな人から怒られましたけど、うん、今も去年よりも結構ひどいことを言ってるのに全然誰も相手してくれないぐらいみんな言ってますからね
でもそれくらいやっぱり日本の空気感がそういうね、
うん、いやそうな
んですよ、なってるんですよね。
そうなんですよ、うん、まあ、だから積極的にめちゃくちゃねなんか悪いことをしてるってこともないんだけど、
別に、ね、
でもその3年間 その黄金時間ゴールデンタイムを全く何もしないってそんなもったいないことってあります？
しかも、ね、一番もったいないのがね、僕これこの間データで分析したんですけどね、あのインフレ率っていうのと実質投資と実質消費って連動するんですよ、うん、インフレになるとやっぱりあのお金を貯めないでやっぱり使おうという傾向になるので、うん、名目値だけじゃなくて実質値が上がるんですよ、うん、だから、うん、今強制的にインフレになっちゃったじゃないですか、うん、だからね実際実質的な投資とか実質的な消費がね、うん、上がる状況なので、これに追い銭を財政政策でドーンといけばね、うん、本当にデフレ脱却できるはずなんですよ。
本当ですよね。
簡単な算数というか、
ね、
簡単な処方箋でいけるのに何してるんだこの人
は。いやだから本当もったいないなと思いますね。
もうね、なんかダメな国ってこうやって落ちぶれてくるのにチャンスを全部なんか麻雀で負けてる時ってこれ当たんのみたいなのありますからね。
あ確かに、ね、
これこんな当たらんやろ普通みたいなのありますからあかん時月に見放されるとそうなるのかなとふみおちゃんの顔見てると思いますが、まあ来年はなんかすごいなんかこんなとこで赤ウーピンカンちゃん入るかみたいなこともあるかもしれませんから、まあ、
先週の繰り返しですけど、うん、まあ、民主主義はいい部分悪い部分あるけど、うん、いい部分にあえて言えばね、うん、民衆の意思民意とか世論で流れを変えることができるというのが
そうですね、
民主主義のね唯一と最大のメリットですから、
うん、ぜひリスナーの皆さん来年にかけましょう、
はい、そして表現者クライテリオンの最新号では過剰医療の構造、病院文明のニヒリズム、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長そして柴山さん、今夜もありがとうございました。
柴山さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
また近いうちに2度目3度目4度目5度目ずっといっぱい来てもらいたいと思います
、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。